心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もね、先日の YouTube 動画の反響を踏まえた放送をしていきたいと思います。タイトルにねしてるんですけど、不妊とか流産、まあ、妊活なんかで夫婦仲がね悪くなる、夫婦の関係が悪化するっていうことが、まあよくあると言ったらどの程度かっていう話なんですけど、いやでもね、本当に人事じゃなくて全然ね、どこの夫婦でも起こりうる、夫婦の関係が悪くなるきっかけになってしまうということがねあるんですよという話をねしたいと思います。先日のね YouTube の動画見ていなくてもこの放送を理解できるようになってるんですけど、まあ動画ね見てないよっていう方はよかったらこの後でも結構なんでご覧いただければと、思います。はい、ぜひ最後までねお付き合いいただけましたら幸いです。というわけで、まあ本題に行きたいんですが、まあ先日のね動画の中で、まあ僕らが今までどんなことがあったか、まあ辛い経験、まあ流産っていうのを去年2回ね経験したりもして、まあ大変でしたと。でそういう中で YouTube も更新が、なかなかできない状況にあったけど、これからはまた更新再開していきますと。ユミがね、妻が一人で、夫婦チャンネルやったんですけど、妻が一人でそっちは更新していきますっていうような、趣旨の放送を動画でね、しました。で、その、まあ、流産とかがきっかけやったりもしたんですけど、じゃあなんでその YouTube がなかなかできないような状況になって、これから一人でやっていくということになったかというと、夫婦の関係が、悪くなったということが一個あるんですよね。で動画の撮影中っていうのは、ね、動画撮りながら険悪な感じになっててもしゃあないんで、まあやっぱ楽しい動画をね、普段から届けてたんで、まあちょっと頑張ってね、撮ってる部分もあったし、まあ、ほんま元気じゃないというか、まあ、なかなかその私生活の大変さが、全然こう傷、心の傷とかも癒えてない中で、まあその辛いことを見て見ぬふりしてたというか、まあ無理にしてた部分もあって、ちょっともう更新できないという状況になってたっていうようなことだったんですけど、その放送を知って、まあ反響がねすごいありましたと。で僕が面白いなと思ったのは、こう相反するね2つの反応がその中にあったっていうことなんですよね。でどういうことかっていうと、まずその僕らの場合流産なんですけど、流産、まあ妊活でもいいですね、妊活流産で、うまくいかなかった時に夫婦の関係が悪化しましたという話を聞いて、え、なんでと。流産とかね、別に夫婦関係ない、その夫婦の仲がどうとかあんま関係ない話に見えるけど、なんでそれで仲が悪くなったのっていうのにピンときてない、人がいらっしゃる。で一方で、私も、まあ、流産とか経験して夫婦仲が悪くなったことがありますとか、なかなか不妊治療がうまくいかなくて夫婦の関係もあの時は最悪でしたとかね、そういう共感、私もそうでした、うちもそうでした、あの時は辛かったですって共感していただけるコメントもいただいたんですよね。その相反する2つの反応、なんでとピンとこない方と、わかりますっていう方、これ面白いなと思って、うん、でさらにまた面白いなと思ったのが、その夫婦の関係がね、悪くなりましたという、まあ共感していただいてるコメントの数が思いのほか多かったっていうことですね。その例のね動画はコメント数500件以上はあるんですけど、まあ10件以上、20件ぐらいあったりするのかな、うちもこういう理由で夫婦の関係が悪かった時期がありますっていうことをねおっしゃっていただいてるんですよ。でコメントしてない人ももちろんいるし、コメントはしたけどその ご自身のね、不仲になったみたいな経験を話されてない人もいるんやろなって思うと、まあなかなか無視できない、数の方、カップル夫婦の方が、そういう、まあ、流産とか不妊とかそういうもので、夫婦の関係悪化させてしまうっていうことが全然やっぱ起こってんねんなっていうのをね思ったんですよ。で一方それを経験されてない方はなんでとあんまりピンとこない部分があるってことで、まあ、この放送ねなんでしようと思ったかっていうと、まあ、こういうことあるんですよっていうことをお伝えして、まだねその不妊治療されてなかったり、まあ、妊活とかね、されてなかったりご結婚されてなかったり、まあ、まだねその経験されてない方リスナーさんに向けて、もしねこういうことがあればその夫婦の関係悪くなったりもするんだよっていうちょっと事実というか、もちろんね悪くならない方もいますよ。何対何の割合か確率かは全然知らないですけど、全然起こりうるんだっていうことをお伝えして、まあ、備えてもらうっていうのもあれですけど、まあ、やっぱなんか全然あるんやって思うだけで心の準備ができたりとか、まあ、備えることができたりとかあるじゃないですか。うん、だからまあ改めてこうお伝えすることに意味あるのかなって思うのと、あとまあ現在ね不妊治療されてたり流産ね経験されたりして、まあねただでさえショックやったり辛い上に夫婦の関係も悪くて悩まれている方にとっては何かこう心の支えというか励ましになればいいなと思って、お話ねこれからしていこうと思ってます。で、まあ何を隠そうと言いますか、僕自身もまさかね、まあ、まさか流産するとも思ってないですし、そういうことがあった結果夫婦の関係がまあ悪くなったりすることがあるとも思ってなかったし、それが自分の身に自分たちの身に起こるとも到底思ってなかったんですよね。まあだからその分ショックも大きかったんかな。でなんかね冷静に考えると、いやいや不妊治療とかね、例えば不妊治療であっても夫婦のなんかどっちかが悪いとかそういう話じゃないじゃないですか。むしろ夫婦がこう手を取り合ってね協力して一緒に頑張っていこうねっていう、でそういう話かなっていうのが多分本来の姿やとは思うんですよ。あるいは流産とかも、悲しい出来事じゃないですか。誰が悪いとかそういうね問題じゃなくて悲しいね、それは奥さんも悲しいし夫も悲しいしね、その悲しさを2人で乗り越えていこうよとね、そうなるのがね普通じゃないのと。確かにそれはねごもっとも。そんなねなんか不仲になるとかね喧嘩するとか、お互いいがみ合うなんて、むしろ逆で、そういう辛い時こそ手を取り合っていくのが夫婦じゃないのっていうね、直感というか感想を持たれるのはほんまにその通りやと思うんですが、いやーねなんかね経験して思うんですけど、もうほんまにね異常事態なんですよ。その流産したとかねそういうことって、まあ、ほんまに異常事態だから平常心ではないんですよね。ただでさえショックもでかいし体の負担もあったりするし、特に女性はね、でまあ気分も浮き沈みしやすいなんて時に、じゃあ夫婦ね仲良くね頑張っていきましょうって思えるかっていうと、なんかねただでさえ自分も辛いのに、じゃあそのねそばにいるパートナーとなんかパートナーに優しく接することができるかっていうと、もう自分で精一杯というか、もう自分もパンパンやのに、そんなね対人関係ねうまくいかないような状況になっちゃうんですよ。もうこれはねなんか近くにいるからこそ、一番近い存在やからこそ難しい部分も逆にあるんかもしれん。なんかね距離が離れてたりどうでもいい人やったら、まあ適当に なんかこう接しなくてね、別に喋らずに連絡も取らずに接することもなくこう流せるんですけど、まあ、夫婦とかって、まあ、一緒に暮らしてたりとかね顔合わせるし喋ることもあるし、でその不妊治療とかね妊活とかやったら 2人で頑張らなあかん部分もあるじゃないですか、コミュニケーションって。っていうね、どうしても離れられへんし、近い存在やからこそいがみ合うというか、なんかもう自分もパンパンやからこそ相手に当たっちゃったりとかで、それを受けてまたこうショックを受けたりで、また相手に当たっちゃったりとかね、なかなかもう異常事態ね、冷静な時やったら2人で協力して、そらね、お互い支え合ってとか思えるんですけど、いざ大変な状況になった時に、まあそうね、なかなかうまくいかない、っていうことなんやなっていうのはね、しみじみ思いましたね。もうほんまに今まで振り返ったらね、ああ、あの時なんか余裕なかったなとかって思ったりするんですけど、そのね、渦中にいた時ってまあなんか余裕なかったなって、思いますかね。いやだからね、ほんまにもう異常事態なんやっていうことは、なんかお伝えしたいなっていうか、それぐらい極限のね状態にいっちゃうこともあるよっていう。でそんな極限のね、あの状況に行かないようにするために、あるいは極限のまあしんどい状況になったとしても、そこを乗り越えられる術は極限状態になる前から知っといた方がいいかもなっていうのはね、思うんですよね。例えば僕らの場合、そのカウンセリング受けるっていうことを、もうほんまに限界来てパンパンなってから受けたりとか、あの人波去ってからようやく受けて、それで心が楽になったりとかして、いやもうちょっとね、早く気軽に話聞いてもらえる、相談できるそのカウンセラーの人とかにお話ししてたら、もう妊活の最中とか、その流産あった直後とかに、ちゃんと話聞いてもらってたら、ここまでねこじれることももしかしたらなかったかもしれんとか、まあ僕は思ったりもするしね。あるいはなんかこうガス抜きというか、息抜きっていうか、こう自分の何かこう心を解放してこうリラックスできるような手段がいくつかあったり、そういうコミュニティがいくつかあったりとか、あるいはまあそもそもこういう妊活とか、まあ不妊治療とか流産とか、そういうことの経験談を知っておいたりとか、同じねそういう経験された人と話せる場があったりとか、分かんないですけど、まあ人それぞれね、いろいろ手段はあると思うんですけど、まあ何かしらそういうものが あると、もうちょっとね、なんていうかな、傷も浅かったかもしれんし、回復も早かったかもしれんって思ったりもするんですよね。まあ別に後悔してるとかではないんですけど、やっぱ振り返ってそんなこと思うので、まあ、だからこそ、なんかちょっとまだピンとこうへんなとか、だからこれからね妊活とか考えてるっていう方には、なんかやっぱりこう夫婦関係に溝ができてしまうぐらいの衝撃があったりもするということは、頭の片隅に、置いてもらったらなんかいいなっていうふうに思うんですよね。で、ここからはね、せっかくなんで、ちょっと YouTube でいただいたコメントいくつかピックアップさせてもらって読み上げたいと思います。かなりね、リアリティのあるというか、もうそれはね、皆さんのご自身の経験を書いていただいてるんで、短いコメントではあるんですけども、すごくね、伝わるものがあるので、ちょっとこの場でね、ご紹介させてもらいたいと思います。これ、いずれも、まあ、不妊とか流産とか妊活で、一個でねくくれるもんではないんですけど、それぞれ別のね、出来事なんで違うんですけど、まあこういうね、ことがあって夫婦関係が悪くなりましたっていう、そういうことがありましたっていう方のコメントをね、ちょっとピックアップさせてもらってます。はい、じゃあちょっと順番に、読み上げたいと思います。私はちょっと違いますが、不妊治療に通っていて、まあその中でいろいろあって不仲になったことあります、泣きというコメント。で次の方が、私は内膜症がひどくて癒着がある中、不妊治療6年して、結果いつも泣いている日々で、受け入れられない現実とで、本当にその治療している時は夫婦仲が悪く、自分自身の性格も浮き沈みが激しくて、周りの人と比べたりして苦しかったですね。はい、で続いて30代のこなし夫婦です。20代前半で結婚して約10年不妊治療しました。 私たち2人とも穏やかのんびりな雰囲気のおかげか、周りからは遠慮なく届く2人の赤ちゃん楽しみにしてるの声、笑顔で答える私たち。悪意や大意がないことなんて分かりきっていて、それに落ち込むことなんて許されない状況で、2回妊娠2回流産でした。私たち夫婦もぶつかり合い、時に罵り合い、辛かった。分かち合える人は一人しかいないのに、分かってもらえてない気しかしなくて、今は治療をやめて犬を迎えて穏やかに過ごしています。これすごい分かりますね。分かち合える人は一人しかいないのに、分かってもらえてない気がすると。次の方、いい意味で表情を変わる、次は変わりましたよね。芯があるような、あ、これはユミの表情に関してですね。女性はアラサーを超えると経験値と相まってぐっと精神的に大人になりますよね。ちなみに私も流産2回経験して、私は鬱になり、夫婦間に溝ができ離婚寸前まで行きました。めちゃくちゃしんどかったです。正直人生で一番辛かった。不妊治療はポジティブにやっていたつもりでも、流産した時は初めて死にたいと思ったほど心底辛かったです。動画を見てまんま私のことかと思いました。私はカウンセリングを受け、極細糸状態でギリギリつないで持ち直した感じです。はい、そして次の方、夫婦っていろいろ困難に当たりますよね。長年不妊治療してきたので、険悪な空気になってしまう感じ、共感できてると思います。はい、そして、私はお二人より 3,4 歳ほど年下ですが、現在4年ほど不妊治療中で、今までたくさん辛く苦しい思いを経験してきたため、お二人のお気持ちは痛いほどわかります。自分の周りの人たちや世の中が当たり前のようにできていることが、なぜ自分にはできないのか、そう考えていつも自分を責めてしまいます。そして、流産ではありませんが、長い期間の妊活でうちもかなり険悪になりました。お互いが辛い状況だと理解しているからこそ身動き取れず、どんどん心が荒んでいって深みにはまっていくんですよね。経験しないのが一番ですが、経験した人にしかわからない辛さがあるのも事実です。さらに次の方、私も2回流産しました。なので女性側の気持ちがよくわかります。中略させていただいて、夫婦仲がはとてもよくわかります。言葉や行動に非常に異常に反応してしまい、トゲトゲしくなることが多々ありました。次の方、ユミさんの言う通りで、私も2回立て続けに流産を経験し、父の死も重なり、私のメンタルが崩壊しきって、過去私自身はほとんど本当に気づいてない、メンタル崩壊したことに自分自身気づいてない。で、そして夫婦仲が最悪でした。夫は流産したことに対して特に何も言わず、過去実際はめちゃくちゃ悲しんでたらしい。私はこの人何とも思ってないんだ、私だけかって勝手にブチ切れたりしていました。中略させてもらって、短期間で3回の死を経験すると、人間って本当にメンタル崩壊するんだな、しかも自分じゃ気づかないもんだなって思いました。ユミさんも大輝さんも無理せずありのままでいてくださいね。次の方、以前私も流産をして夫婦仲が険悪になった時期を経験しています。だからかこの動画を見て心が痛むほど共感でき涙しました。はい、そして最後の方です。私も結婚して7年目にやっと念願の妊娠をしましたが、初期で赤ちゃんとさようならになってしまいました。その時は旦那も辛かったはずなのに、自分の気持ちばかりを優先してしまって、私の辛さわかるなんてひどいことを言ってしまいました。旦那には旦那の辛さがあったのに。結果、私はそれ以降授かることが難しいという診断を受けて、数ヶ月数年受け入れるのに時間はかかりましたが、夫婦二人の時間をとても大切に思えるようになりましたし、より仲良し夫婦になりました。子供がいたらかかるお金を全て夫婦で楽しく使ってやろうくらいの勢いで、1年に1回旅行に行ったり、美味しいものを食べたりと楽しく過ごしています。未だに子供がいたらと考えることもありますが、いつか笑って過ごせます。はい、というね、コメントをちょっとたくさんねご紹介させてもらったんですが、まあこれだけね分かりますと、うちもありましたっていう共感のコメントをいただいたっていうことを、まあ他にもね あったんですけども、今回ねピックアップさせてもらいました。 でコメントをね読ませてもらう中でこう共通してるなと思ったところだったり、あ僕ら夫婦と、まあ、似てる状況やなと思った部分がいくつかあるんですけども、まあ、例えば、うんまあ、まずそのいっぱいいっぱいもう限界が来てるってことですよね。でしかもその限界が来てるってことに自分自身気づけてなかったりするんですよね。このユミもそういうねことを放送で、言ってたりしたと思うんですけど、なんか大丈夫やと思ってたみたいな、ほんまはめちゃくちゃ辛いし心も体もね、ズタボロの状況やのに大丈夫って思っちゃう。でそれはなんか嘘ついてるというよりはほんまに大丈夫やと思い込んでるというか、そら厄介ですよね。ほんまはしんどいのに大丈夫やと思っちゃってる。そらなんていうかな、こう本音となんていうかな、頭と心が乖離するっていうんかな、そら大変よねと、しんどいよねと思いますよね。だからこの前の YouTube のねあの動画でも話してましたけど、あの自分を大切にするって難しいかもしれないですよね。意外と自分の心を大事にする、自分の本音を大事にする、自分の本当にやりたいこと、自分の気持ちに正直に生きるっていうこと、やっぱこう人間ね、いろんな中でこう仕事したりとかいろんな家族の役割とかある中で生きてるから、なかなか自分ファースト、自分の気持ち優先でって言ってもあれやらなこれやらな頑張らなってなっちゃう部分ありますよね。まあそれはしゃあないと思うんですよ。ある程度しゃあないし、完全自由で何でもかんでも、ね、できるかっていうと難しい部分あるかもしれんけど、でも自分のほんまの気持ちを無視し続けると心病みますよねっていうことですよね。っていうところですかね。やっぱこう夫婦ね、一番手を取り合って支え合って、気持ちを分かち合ってね、二人で乗り越えていきたいっていう存在なんですけど、まあ、だからこそかもしれん。だからこそやっぱそういう時ってコミュニケーションなかなかうまくいかないし、でコミュニケーションうまくいかないと私の気持ち分かってもらえてない、俺の気持ちなんて理解されへんねやって言ってお互い孤独感感じたりとかね、今回のコメントでもそういうことよく書かれてましたけど、なかなかコミュニケーションの不一致、自分辛いのは自分だけなんやみたいなね気持ちになっちゃうっていうのも、すごいよく分かるなって思うしね、あるあるなのかもしれない、てな感じですかね。まあまだね、ご結婚されてなかったりとか、その妊活とかね、まだこれからっていうご夫婦カップルにとってはなんか、あそういうこともあるんやってちょっとどっか頭の片隅に置いといてもらえたら嬉しいなって思うし、まあ、実際ね経験された方にとっては、自分だけじゃないんやってね、どっか心の、まあ、励まし の少しの励ましにもなればいいなと思って、お話ししました。でこれをじゃあどうやって防げるかっていうと、それは分からん。やっぱ夫婦の関係もそれぞれやし。ただ一個、まあ僕らの経験で言えるのは、やっぱりカウンセリングっていう手段があると、この問題に関わらず、人生これからね、楽しく生きていく上で、結構、なんていうの、支えにはなってくれるのかなって思う。カウンセリングってね、最近カウンセリングって言いまくってるんで、ちょっとまたかいなって感じかもしんないですけど、別にどっちでもいいんですよ、受けても受けなくてもいいんですけど、あなんか困った時はカウンセリングに頼れるなとか、あこのね信頼できるこの先生がいるから、もしやばい時は相談しようっていう、なんかその選択肢とか逃げ道が一個でもあると、やっぱすごい生きやすいと思うんですよね。もうパンパンで誰にも相談できひんしんで、相談してもね、なんかもう偉そうなアドバイスしか返ってこうへん人ばっかりしか周りにおらんしみたいな、誰も私の話聞いてくれへん、私の味方なんていないんやってね、なっちゃうとほんまにもう自分で全部抱えてもうパンパンになっちゃうんで、そうじゃなくて、まあそれが別にカウンセラーであっても友達であっても家族であってもいいんですけど、まあ僕はやっぱりね、それが家族であっても、なんていうんかな、特にこの夫婦でね、私はなんか職場で困ったことあったり、ね、辛いことがあったら全部夫にぶちまけて、それでね、話聞いてもらうんですっていう方がいたとして、普段はそれでいいですよ。普段はそれでいいけど、こういう時に、夫婦の、 夫婦の関係がこじれたりとか、お互い当事者の時って相手に相談というかその話聞いてもらえないじゃないですか。だって相手と自分の問題やからっていう時に逃げ道なくなっちゃうんで、全然関係ない人だから、まあカウンセラーってそういうことですよね。守秘義務があって絶対秘密は外に漏らしませんっていう。で、まあこれはカウンセラーも良し悪しあるんであれですけど、いいカウンセラーっていうのはやっぱりね、話をとことん聞いてくれて、なんていうかな、こういい方向にね導いてくれる方なんで、やっぱねそういう人に話すと新しい道が見えてきたりとかもねあるんで、なんかこう普段は家族に愚痴言ってすっきりするみたいなんでいいですけど、こういう時にもう一個なんか逃げ道があるというか、頼れる人が外にいるっていうのもこう安心やなというか、心の支えにはなるなって思ったりもするんですよね。
はい、だからまあこのね件に関わらず、そのカウンセリングっていう手段なかなかね日本やと浸透してない部分もあるのかもしれないですけど、そういうことができるんやとね、話聞いてくれるね、専門家がいるんやっていうのがこう一個生きやすく生きる一つのきっかけになるかもしれんなっていうのはこう常々最近ね思うので、まあそういうこともねちょっとまた頭の片隅に入れてもらえたらなとは思います。はい、っていう形でちょっと今回も終わろうかな。ちょっとレターねなかなかいけなかったんですけど、順番にねお答えしていきたいとは思ってます。ちょっとお待たせしてる方もいらっしゃる、一部いらっしゃったりはするかなとは思うんですが、すいません、次回以降の放送でしっかりねご紹介させていただきたいと思ってますので、気長にお待ちいただければと思います。はい、というわけで、今回の配信以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いします。またご相談も募集中です。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。スタンド FM のレターからお便りを送ってください。この放送へのね感想などもコメント、レター、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。